はい、おはようございます。
おはようございます。
聞こえてますか？
聞こえてるよ。
よかった、バリバリ今日も聞こえてますね。
今日もバリバリ伝説だよ。
今日もバリバリ伝説ですね、
うん、バリバリ伝説、はい、大丈夫
大丈夫ですか、
うん、
はい。なんか最近冷えてきまして、
うん、寒い
寒いですよね、うん、今日もねちょっと寒かったんですけど、
うん、
今日僕シャワー浴びて、体あんま拭かずに出てきました。
出た。髪の毛何、はい、また髪の毛びっちゃびちゃのまんまで来た。
びっちょびちょのまま電車の中で乾いてきた感じで。
もうね、ほんとね、もう嫌だ、そういう子。ちゃんと乾かしてができて。いや、
うん、
気になるよ、結構。電車の中で。気になるっていうか、別にどうも思っちゃいないけど、
はい、
あ、びっちょびちょだな、髪の毛って思う。
やっぱ思われてますか？
いや。
たまにこう、視線感じるんですよ。
思われてるよ。うん、
水も滴る、いい男って思われてるのかな、みたいな。
ほんとに、どうする、一回死ぬ？一回死んでくる？
一回死んでみるって言われてるみたいな。ちょっと怖いな。ちょっと早速、今日のですね、
うん、
来ている場所についてじゃあ、話変えちゃっていいですか？
いいよ。
すいません。今日はですね、
うん、
世田谷文学館にお邪魔しています。
世田谷文学館、今、はい、やってるやつ、超行きたいの。
あれ、そうです。ジャパニーズスペースファンタジー、
うん、
日本 SF 展。開催中ということで。
少し不思議、SF ね。
そうです、少し不思議ですよ、うん、来ているんですけれども、
うん、
日本 SF 展という名前聞くだけでちょっとね、ドキドキワクワクする感じですけれど、
うん、
今日はですね、世田谷文学館の中垣さんにこちら日本 SF 展についてお話を伺いたいと思います、
はい、
中垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、まずですね、こちら、今7月から開催中だったんですけれど、9月28日日曜日まで開催中ということなんですけれど、この日本 SF 展開催に至ったいきさつなどもしあれば教えていただきたいんですけれど。
はい、実は世田谷文学館は2006年に、不滅のヒーロー、ウルトラマン展、それから2010年に星新一展というのを開催させていただいて、まあ、そういった、あと2012年に、史上最大の手塚治虫展という展覧会をさせていただいて、その都度、まあ、SF についてご紹介してきたんですけれども、まあ、ここは、日本 SF 全てを網羅して一回展覧会をさせていただきたいなということで持ち上がった企画なんです。
はい、ということで、世田谷って例えばつぶらやプロダクションがあったり、ゆかりが SF に強いんですよね。
そうなんです。ウルトラマンは世田谷生まれですし、あと東宝のスタジオがあったので、ゴジラも実は世田谷で生まれたんですよね。
ということで、こちら世田谷文学館だからこそできる展示会という感じでもあるんですけれど、まずこの展示会で重要な5人の方がいらっしゃると伺ったんですけれど、お名前をお願いします。
はい、今回は日本 SF の第一世代と呼ばれる作家の方たち5名をあの中心にご紹介しているんですが、1人目は星新一さん、それから小松左京さん、それから手塚治虫さん、そしてイラストレーターの真鍋博さん、そして、筒井康隆さん、この5名の先生方を中心にご紹介しています。
はい、ということで、こちらの5名の方のものをメインにご紹介されているということなんですけれど、この展示会 の特徴としましては、昔明治時代ですね、明治時代から順番を追って今にこうつながっていく感じでルートを巡っていくことができるんですけれど、今僕の目の前での明治時代のものなんですね。
あ、そうですね、今回はこの展覧会 SF 大学校というコンセプトで作っているんですけれども、この、メインの5人の先生の作品を読む前に日本 SF の歴史もちょっと学んでいただこうということで、最初冒頭では明治期からの SF 作品についてのご紹介もしています。
はい、ありがとうございます。そして奥の方に行ってみると、今度はどういったものがありますか？
はい、その1963年にですね、日本 SF 作家クラブという会が発足されたんですが、それが今申し上げた5人の作家たちもメインで作った会なんですけどね、そのご紹介をさせていただくということになっています。
たくさんの、ね、原稿であったりとかね、昔の古い雑誌であったりとか展示されているんですけれども、奥の方に行くと現代の作家に通ずるところも出てくるということで、そうですね、筒井康隆さんの作品とかも網羅した後に、 最終的には浦沢直樹さんの作品などもあるんですね。
あ、そうですね、浦沢先生は星新一さんをとても愛読されていたり、あと手塚治虫先生の作品をとてもよく読まれた影響も受けて、それからプルートという手塚治虫さんの史上最大のロボットをリメイクした作品も作られているということで、まあ、今回浦沢先生の20世紀少年を、まあ、いろいろとこの展示を見て、第一世代の作家の方たちのいろんな、要素を学んでいただいた上で、20世紀少年をもう一度楽しんで読んでいただければというようなことでご紹介しています。
はい、ということでね、明治時代から今に至るまでたくさんの日本 SF を立ち上げた方々の、ね、作品が展示されているんですけれど、特撮でいうとウルトラマン関連の台本であるとかね、あとウルトラマン太郎のザットのヘルメットなども展示されています。そして僕が一番ちょっと今日嬉しかったのは、大友昌司さんっておっしゃる怪獣博士の方の展示物もあるんですけれど、そちらにあるサンダーバードのですね図解が僕インターネットで見たことがあるものだったんですけど、
こちら復刻されてるんですよね。
あ、そうなんです。今回私どもの展覧会で、作った図録にですね、完全復刻の付録として付けさせていただいてますので、もしご興味ある方はぜひお買い求めいただければと思います。
大友昌司さんは図解、例えばサンダーバードのマシンのね、図解などを子供向けの雑誌に載せられて、で初めてそういう機械の内部について考察をされた方ということで、本当に今の子どもたちが読むような雑誌にも秘密基地の、ね、内部図解であるとかそういったもの載ってると思うんですけれども、そういったものの先駆けになった方ということでね、非常に興味深いと思うんですけれど、そういった実際のご本人が書かれたスケッチもですね展示されてますんでね、ぜひ見に来ていただければと思います。さあ、それでは入館料など教えていただけますか。
はい、一般の方が800円になります。
はい、そして、高校生大学生65歳の人が600円ということですね。
そうですね。はい、
はい、ありがとうございます。またこちらアクセス方法なんですけれども、京王線の芦花公園駅南口出られまして、右側の方にまっすぐ進まれますと案内板が出ていますのでね、そちらで道路を渡りますと世田谷文学館ありますので、ぜひ来ていただければと思います。それでは最後に、一言中垣さんお願いします。
はい、日本 SF 展、来週の28日までになります。たくさん皆さんご興味ある資料が一堂に会しておりますので、ぜひご来館ください。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、いやちょっと暑いね。
暑いです、すごく暑いです。これはね実際に来てみないと、うん、伝えきれないですね。
そうだよね、はい、私そんなに SF 作家、まあ、特撮とかもねSF ですので、それも含めると、はい、まあ、いろいろ見てますけど、小説としては、はい、小松左京さんと星新一先生ぐらいしか、はい、こうしっかり、はい、あと、あ、まあ、夢枕先生も、ま、はい、夢枕漠先生か、ぐらいしかしっかり読んだことないんですけど、星新一先生が私、とにかく大好きで、
はい、
星新一のショートショートの、続きを書くっていうこととかしてたんですよ、一人で。
すごい。
ちょっと危ないよね。
いや、浦沢直樹さんも高校生の頃に、うん、星新一さんの作品を漫画化されてたらしいんですよ。うんうんうん、ですよね。それも展示されてますよね。
あ、そうですね。復刻のノートを今回皆様にご紹介しております。
それも見ることができるんですよ。
ちょっとじゃあ何、私浦沢先生と同じことを、
そうそう、
高校生の時にして漫画描くか今から。
それちょっと今僕衝撃受けたんですけど。
あ、本当。そう、そういうことをしていたのでね、ちょっと行かねば、うんと思った。
そう、うん、ここはね、ぜひね、逆にあやさんは何か展示するべきですよ。
私、まあ、そうだね。でも、私は絵心がないので、なんとか文章で頑張りたいと思いますよ。じゃあ。ね、高校生の時に書いたその、星先生の続きを探してみたいと思います。とんでもね、そんな第一世代の方たちと並べないでくれ、恥ずかしい。
10年後ぐらいに展示されてるといいなと思いました。
頑張ります。
頑張ってください。
はい。
はい。ということで、ね、今日はですね、世田谷文学館から日本 SF 展開催の模様、啓太がレポートしました。あやさん、スタジオお願いします。
はい、ありがとうございました。啓太くんでした。世田谷文学館、芦花公園、京王線沿いでございますので、ぜひ、皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。期間がね、今月いっぱいになってますので、ぜひお早めに行かれることをお勧めしますよ。 9月28日日曜日まで世田谷文学館2階の展示室でやっております日本 SF 展 SF の国から今日は慶太くんがレポートしてくれました。来週のウィークエンドレポートもどうぞお楽しみ。